恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の4章31節から44節までです。ルカによる福音書の4章31節から44節、はじめに37節までお読みいたします。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。また街道に汚れた悪霊に憑かれた人がいて、大声でわめいた。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行け、と言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ。権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まった。アーメン。それではお祈りいたします。すべての権威を持っておられ、また我らを支配し、そして我らの主であるイエス様、あなたを褒めたたえます。今日もこの今晩、我らの主となってくださいますように、我らを支配してくださいますように、我らの今この礼拝における心備え、また体調をすべてあなたが支配して、我らを御言葉へと集中し、あなたの命を豊かにいただくことができますように、今語るしもべの唇を開き、また預かる人々の耳を開いてください。これからの全てがただただあなたの栄光で満ち満ちた時となりますように、全てをあなたに期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところにおいては、イエス様が自分の郷里、自分が生まれ育った、そのナザレの町に行ったところ、その人々が、ね、あまりにもイエス様を人間として、ね、もう幼馴染として小さい頃から、もうイエス様の小さい頃も知ってる、ね、お父さんお母さんも知ってる、兄弟も知ってる、ね、そういう、目でイエス様を見ていたゆえに、イエス様はそこにおいては、ね、多くのことはなさらずに、むしろそこの人々に、ね、殺されそうにまでなって、でそれで、結局そのガリラヤのナザレ、ね、自分の郷里では、ね、特に何もすることはできなかったんですけれども、でそれからイエス様はそこからガリラヤの町カペナウムに下られました。そこにおいてはイエス様はそんな目で見ないで、ただイエス様のなさった技、またイエス様の口から語られた言葉、これのみをそのまま受け入れた人々は大きな御業を見ました。そこのガリラの町、ガリラナザレとか、また異邦人のガリラ屋と言われているところですから、そこは、ね、本当に異教的な風習がまだあって、でそれで悪霊に取り憑かれた人もなおたくさんいたんですね。主の御言葉が語られないで偶像礼拝が盛んなところにおいては、確かに悪霊のその活動が、ね、もう目に見えて明らかであったりします。このガリラヤの町カペナウムにおいて、ね、悪霊に仕えた人が現れます。イエス様は街道で教えて おられます、ね、街道の中でイエスさんが御言葉のメッセージを語っておられた、ね、すると悪霊に仕えた人は、ね、おかしな声を出すんで、ね、ですね、メッセージが語られ出すと途端におかしくなる人、ね、悪霊に取り憑かれた人は、ね、大体自分自身に、ね、その悪霊が なんかサイレンみたいに うなったり、ね、わめいたり、あるいは途端に変な行動を起こしたり、ね、あるいは、ね、本当に礼拝を妨げるような人々に対して不愉快な動作をしたり、ね、する、ね、これまさに礼の仕業ですね。イエス様が街道で教えておられると、その街道に汚れた悪霊に疲れた人が、ね、いて大声でわめきました、ね、このイエス様の御言葉を、ね、大声でわめいて、あるいは、ね、大声出さずとも、もう本当に人に不愉快な、ね、言動、あるいは立ち居振る舞い、もうごそごそガサガサ突然音を立てたり、あるいは、ね、やっちゃダメやっちゃダメって言われてるのに、それでも、ね、何度もやって、それで人の心を心外な思いをさせてしまう、ね、まさに霊の仕業です。本当に私たちはそれをイエス・キリストの名前によって踏みつけなくてはならないですね。この時イエス様は、この汚れた悪霊に仕えた人、大声でわめいているその霊に向かってイエス様は叱りつけて、黙れ、静まれと、その人から出て行け、そういうふうに言いました。すると、この悪霊に仕えた人はそのまま倒れて、けれども悪霊だけは出て行ったんですね。イエス様のお言葉には権威があるということで、人々は、ね、とても驚きました。人々は、ね、みんな驚いて、今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ、ね、驚きました。この汚れた霊、ね、言った言葉が、ね、ああナザレ人のイエス、ね、34節ですね。私たちに何をしようと言うのです、あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう、私はあなたがどなたか知っています、神の聖者です。悪霊はですね、霊的な存在ですから、霊的な目で見るんですね。イエス様は、もうナザレの人々からすれば、ただの幼馴染、ただの人間、一大工の息子ですけども、しかし、悪霊から見れば、神の聖者だ、そういうふうに見えるんですね。皆さんの霊、これは外見ではわかりません。皆さんの霊がいかなる状態であるのか、また皆さんがいかにすればこのイエス・キリストの権威を帯びることができるのか、これ皆さん知りたいと思わないでしょうか。知りたいですね。どうすればこのイエス・キリストの権威を帯びることができるのか、またどうして、ね、ある人はイエス・キリストの名前を用いて悪霊出て行けって言っても、ね、出て行くという場合もあれば、ある人が行っても全然出て行かないということがある、ね、この違いは一体どこから出てくるのか、ね、例えばパウロ、使徒パウロは、ね、悪霊出て行けてはもうすんなり出ていくんですけども、で悪霊によく知られてるんですね。使徒行伝の方を見ますと、ね、悪霊はエペソの町において、ね、パウロのことは、ね、よく知っている、しかしお前たちは一体何者だって言って、ね、もう試しにイエス・キリストの名前を、ね、遊び感覚で用いて、あのパウロが伝えてるイエスの名前によって命じるって、ね、言ったら、逆に悪霊にひどい目に遭わされて、そしてもう裸にされて、もう人々の笑いの的になって、いやそれどころか人々の恐怖の的になって、ああ自分たちが、ね、用いている魔術、ね、自分たちが用いている悪霊、ね、あのイエス・キリストの名前によって出て行かされてしまうんだということで、ね、多くの魔術師たちがそのエペソの町で悔い改めて、ね、イエス様に立ち返った記事がありました。普段からパウロはイエス様の御言葉に対する従順があります。パウロは普段からイエスの御言葉と馴染んでおりますけれども、しかしイエスの名前を試みに試しに用いたあのスケアの何人の息子たちは試しに、ね、使ったんですね。イエスの名前を、ね、信じてもいないのに試しに使うと、逆に悪霊にもてあそばらせて、ね、しまうことになってしまいます。本当に信仰、信じる心、これが大事です。そして、ね、いかにすればこの権威を持つことができるようになるのか、ね、この地上は全て権威構造で成り立っております、ね、親と子供の関係の権威、ね、先生と生徒の権威、あるいは、ね、一般国民と、政治家、総理大臣の権威、ね、それぞれ、権威が違います。それぞれ権威構造で成り立っているんですけども、この権威に服従するということ、これが権威を帯びるための最低限のコツです。ですから、 親の権威に従順でない人は、ね、権威がないんですね。もう自分の力、自分の凄み、自分のなんか言葉巧みさで世の中渡り合っていかなくてはならない。権威に逆らって犯罪を犯した犯罪人、一見なんか国の制度に縛られていない自由であるかのように見えるんですけど、しかし彼らは実は不自由です。何しろ全ての権威に逆らって自分の力でやりくりしていかなくてはならないわけですからね。例えば指名手配犯、確かに犯罪を犯して、ね、その意味で国の権威を逸脱して自由であるかのように見えて、実は、ね、国の恩恵を受けられない。また人の目を気にし、警察の目を気にしてこそこそと、ね、生きていかなくてはならない。全然自由ではないですね。そういうわけで権威、ね、これに従うということ、これが何よりの権威を帯びることの近道です。冒頭でお見せしましたのが、ね、ピリピリという手紙の2章ですけども、まさしくですね、イエス様は何故に天においても地においても地の下においてもあらゆる権威が与えられているのか、従順服従、これがキーワードです。ピリピの2章の、6節から、11節まで、見ていきたいんですけども、ピリピ人への手紙の2章6節から、11節です。それではお読みいたします。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス、キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン。キリストに何故にすべての名に勝る名が与えられたのか。9節で、ね、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになった。それゆえの、ね、その前の言葉がとても重要です。それが全ての名に勝る高い権威が与えられるコツです。それゆえの前、ね、この6節から8節のところで、ね、従うということ、仕えるものの姿を取るということ、従順であるということ、これがキーワードですね。全ての名に勝る権威が与えられるその秘訣、それは従うということです。何、父なる神様の権威です。神様の権威に服従していく、いけばいくほど、その人は権威が与えられます。ね、例えば警察、ね、おまわりさんは、泥棒を捕まえる、ね、逮捕する権威がありますね。逮捕する、ね、泥棒を逮捕する権利。あるいは、ね、その道路で、ね、車をこうやって止める権威、ね。それは警察にはあるんですけど、一般人にはありません。まず警察に入らなくてはダメですね。車を止めるためには。皆さんも、まずイエス・キリストを信じる信仰者の中に入らなくてはなりません。皆さんが信じらなければ、信仰に入らなければ、まずそもそものその権威は与えられません。しかし警察の、ね、お巡りさんの中でも、ね、自信がないで、ね、もうあたふたして、ね、恐れおののきながら、ね、車止まりなさいと言っても、ね、止まらないですね。逆に舐められてしまいます。同様にクリスチャンも皆さん、ねキリストという権威に従って、そしてしっかりと信仰を持って立ち居振る舞いしなくてはなりません、ね、警察の中で署長とか、ね警視庁とか、ね、そういう人たちの権威に従わない人が果たして上司に上り詰めていくでしょうか、ね、できないですね。上の権威に不服従な人が上司になっていくなんてことはありえないです。それと同じように皆さんもキリストの言葉に、ね、こんなちっこい小さいことでも不従順である、ね、もうだらけてすぐに、ね、 そのイエス様の御言葉にを軽んじるっていう人は、父なる神様から権威が付与されるということはありえないですね。まず父なる神様の権威に従順であること、これがどんどんどんどんその人の中に権威を帯びていくためのコツです。ですからまず従順であるということ、これが皆さんにとって必要です。もし皆さんの従順がある一定の量まで達するとき、そのとき皆さんのその従順が要塞をも打ち砕く力になっていきます、ね、書いてあります。第2コリントの住所に書いてありますよ、ね、あらゆる、ね、不従順を虜にして、ね、キリストに服従させていく、それが準備が整えられればいくほど、ね、要塞を打ち砕く権が与えられる。第2コリントの住所の4節からのところです。第2コリント10章の4節から6節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。であらゆる不従順を処罰する用意ができるためには、あらゆる、ね、様々な試練、これはですね、ロギスモスというギリシャ語ですね。試練、ロギスモス、これですね、理屈とか、ね、議論とか考え、ね、そういった意味です。英語の聖書ではイマジネーションって書いてあります。あらゆるイマジネーションですからですね、あらゆる、ね、様々な試練、様々なイマジネーション、様々な、ね、理屈、議論、ね、例えば、ね、ある人から、ね、御言葉に沿った戒めを受けた、ね、その戒めを受けた人が理屈を頭の中でこねて、私正しいのに、私頑張ったのに、あの人が間違いだ、そういうふうにですね、頭の中で理屈、イマジネーション、真理とは違うイマジネーションを、ね、こねくり回す、それがあるとするならば、権威的にまだまだ弱い立場にあります。さまざまな試練、それから神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、これ障害物とも訳すことができます。神の知識に逆らって立つあらゆる障害物、高ぶりは障害物です。神と人との間に隔てになってしまう壁、それは高ぶりです。高慢です。私の方が偉い、あのものは下だ、そういう高ぶる心、これは正面前に神の知識に逆らって立つ障害物です。それらを打ち砕くこと、それから全ての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、これ思いとか意図、まあ、そういった意味です。長い訳の聖書、長い訳、昭和のですね3年に書簡が発行されて、で結構古い聖書なんですけども、このこちらの聖書ちょっと古い言葉ですけども、なかなか分かりやすく書いてあります。4節からですね、そは我らの戦いの武器は肉なるものにあらず、されど砦を覆すべく神の前に力あるものなればなり、すなわちもろもろの論と神の知識に逆らいてあげたるすべての高きものとを覆し、またすべての所存を虜にしてキリストに従わしむ、かつ何じらの従いを成就したるとき、すべての不順に報ゆるべき備えあり。アーメン。もろもろの論、これ理論の論ですね。もろもろの論、これをこれと神の知識に逆らってあげたる、ね、もう顔をこんなふうに買ってあげるその高慢さ、そしてすべての高きもの、それを全部覆す、ね、覆すっていうのはもう真っ逆さまにひっくり返すって意味ですね。またすべての所存を虜にして、ね、所存、私はこれから何々する所存である、要するに何々をしようとしている、そのすべての 主の御前にしようとしているものこと、これを虜にして、ね、これを縛りつけて、そしてキリストに服従させるとき、あらゆる高ぶりに対して、ね、勝利する。そしてこの砦、要塞、これを打ち砕く、その準備が整えられるんです。皆さんの人生の中のあらゆる高ぶり、あらゆるそびえ立ってしまった要塞、ね、もう言っても言っても全然効かない、ね、もうそういった要塞、これを覆すためのコツ、それは、ね、自分のまずイマジネーション、思い込み、それをまず捨て去るべきです。それから、あらゆる所存、ね、私はこの所存で生きていくんだ、ね、それを捨て去るべきこと、ね、それから、ね、もろもろの、ね、論、それから高きもの、ね、それを覆すこと、これによってこの要塞が打ち砕かれる準備が整えられるんです。ですから、ね、もう自分この自分の中にあるこの要塞が何度、ね、自分を戒めても戒めても、この高ぶる要塞がどうしようもなく自分の中ではびこって要塞を、ね、攻略できない、この要塞があるために思っていることはできない、ね、そういう場合は服従です。キリストは人となられて、実に十字架の死に至るまでの服従を示されました。それゆえに、あらゆる権威が与えられたんです。私たちも、服従するということ、この御言葉に対する服従、ね、これこそがあらゆる高ぶり、またあらゆるどうしようもない自分の要塞を打ち破るためのコツになるんです。イエス様は、この服従すること、父なる神様の御言葉に従順す、服従すること、十字架の死に至るまでの服従を示したから、あらゆる権威が与えられているんです。ね、悪霊に対して、ね、出ていけと言えば、もう簡単に出ていきます。使徒パウロもそうでした。ね、使徒パウロも、もう長らく主の御言葉に従順服従していたから、ね、悪霊に対して出ていけと言えば簡単に出ていた。それに引き換え、あのスキュアの七人の、ね、者たち、ね、キリストの言葉を、服従どころか、ね、軽んじて、もう遊び感覚です。イエスの名前を使って。そんなことだから悪霊に逆に取り入れられて、裸にされて、ひどい目に遭う、ね。恥さらしになってしまうんです。ですから、まず主の御言葉、これを恐れ敬うということ、そしてそれに服従するということ、これが肝心です。で、続いてルカの、ね、4章の38節の続きを見ていきますと、イエスはですね、本当にこの、ガリラ地方において多くの技を成していかれました。まず、ルカの4章の38節から、お読みしていきますと、イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって、彼らをもてなし始めた。アメン。ね、ここによって、イエス様もね、再び叱りつけられます。その相手は悪霊ではなく、熱です、ね。人の熱。その、シモンの、シュートを苦しめる熱。そのシモンのシュートにとどまって、シモンのシュートを苦しみ続ける熱を、イエス様は叱りつけると、その熱は、はいって言って、出ていくしかないんですね。あたかもこの熱も何か人格を持っているかのような。しかし、イエス様の言葉には力があります。イエス様の言葉、それは、宇宙を動かし、人を動かし、また、あらゆる物事を動かす力があります。だから、イエス様は、ね、あらゆるものに対して、叱りつけるならば出ていくしかないんですね。皆さんも、キリストに対する、権威の服従、従順、これがどんどんどんどん、ね、皆さんが従順、服従、これがある一定のところまで達するならば、皆さんも言葉に権威が帯びられるようになっていくんです、ね、私の言葉には権威がないなって、ね、そういうふうに思っている人は、イエスの御言葉、これをよく口ずさむ、そしてイエスの御言葉に従順する、これが権威を帯びるためのコツです、ね、悪霊に疲れている人が、ね、ギャーギャーギャーギャー騒ぎ出した、ね。本当にその場を見て、いるとですね、いろいろな人がいろいろな対応をしようとするんですね。ある人は、なんか、もうあまりにも不愉快だから、ね、もう嫌味の言葉を言ったり、ね、あるいは力ずくで動かしたり、ね、追い出そうとしたり、ね、するけれど、何の効き目もない。けれども、聖書の御言葉、これを、ね、 信仰を混ぜて宣言する人は強いんですね。聖書御言葉を信じて、そして御言葉を宣言しなさいと言うと、はいって言ってね、従順するしかないんですね。御言葉、これとの日ごとの日頃の取り組み、主の言葉、主の権威、これに対する日頃の敬い、これこそが権威を帯びるためのコツです。それならば、ね、このように熱を叱りつけると熱が引いていく、ね、こういうことも起きます。また40節以降、日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。で、本当に悪霊どももイエス様がどのような方ではなかった、ね、これよく知ってるんですね。ですから、ね、人の目では見えない世界があります。霊的世界です。で、霊的世界、ね、あるんですね。実際に電車の中とか、あるいはどこか、ね、行ってみると、ね、本当に日ごと御言葉を口ずさんでいる人が、あるいは御言葉に従順している人がそこに行くとですね、悪霊に疲れている人はもう いても立ってもいられないんですね。別に何もしていないんですけれども、もう何かおかしな声を出したり、あるいはもうとてもおかしな、言動をしたり、不審な、ね、言動をしたり、そういうことを突然しだしだす、ね、霊が騒ぎ出すんですね。見えない世界があります。本当に皆さんはあらゆる支配、権威、これを、ね、はっきりとあるということを認知して、そして誠の権威であるキリストに服従していくこと、これを日ごと成していくべきです。そのようにして、ね、祈って、この空中の権威の支配者たちに、ね、対して御言葉でもって、信仰でもって、祈りでもって対抗していくこと、これが本当に今大事なことです。今この天聖においては、ね、毎朝また昼ごとに夜ごとに祈りが捧げられている。これ本当にこの日本において、また、ね、世界をも、ね、実は動かしているところがあるんですね。しっかりと皆さん御言葉を、信仰を混ぜて宣言すること、これを日ごと行っていきましょう。さて、続いて42節、ね、ここもですね、いかにしたら権威を帯びることができるのか、ね、イエス様に習うべきところが私たちたくさんあります。42節、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。アメン。イエス様は朝になって寂しいところに出て行かれました。何のために寂しいところに出ていたか、これ父なる神様と交わりを持つためです。ですから一つミニストリーを終えたら、寂しいところに、人との関わりではなく神様との関わりを求めて、神様との一対一のその麗しい交わりの時間を、ね、保つべきです。イエス様はそうされました。イエス様は、ね、神の子です。イエス様は天国のお方です。ですから本当に人の世界でイエス様は体を持っておられますから、当然疲れます。そして体は、ね、癒されなくてはなりません。疲れは癒されなくてはなりません。そのためにイエス様は一人寂しいところに行って、ね、父なる神様とのお交わりを得て、父なる神様と、ね、皆さんも神様との交わりを持つならば、神様は無限の癒し、無限のパワーを与えてくださるお方です。この神様との交わりを、ね、一対一で保つこと、これがとても重要ですね。ですからずっと、ね、まあ、この聖徒の交わりも重要です。しかしそれと同時に神様と一対一の交わり、これも重要です。皆さんぜひ、ね、覚えておいてください。そして御言葉を中心にして神様との交わりをする、ね、祈りにおいて交わりする、あるいはこの教会の生徒たちと 御言葉を中心にした交わりをする、ね、その交わりの中にどんどんどんどん癒しのパワーが流れてきて、その人を癒し出します。どうか皆さんはこのイエス様のこの活動をされた時のその極意、本当にまずイエス様は従順でした。そしてイエス様は権威を持っておられました。御言葉を宣言しました。また皆さん、ね、イエス様は寂しいところに行って父なる神様との交わりもしました。このイエス様のなされたこと、これを私たちも手本にして、それぞれがそれぞれの働き、イエス様の技、それを成していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれ与えられたこと、示されたことを主に申し上げ、またあるいは悔い改め、あるいは決心をする祈りの時をこれからしていく時としたいと思います。
天父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人の目に映るイエス・キリストは凡人でした。人の目に映るイエス・キリストは大工の息子イエスでした。人の目に映るイエス・キリストは自分たちがいつも見下げていた貧しい大工の家の息子、そのイエスでした。そのイエスが神の大いなる御言葉を預かり宣言した時、人々はその宣言された御言葉の奥義に驚きながら腹を立てました。今この驚くような言葉を宣言しているものは、あの貧しい大工ヨセフの子イエスではないか。なんでそんなものが偉そうに私たちを前にしてこんな神の権威ある言葉を宣言し私たちを支配するのか。許さないとけしからんと、人々はイエス・キリストを自分どころのその懐から追い出し、そしてイエス・キリストとのその自らの縁切りをしました。彼らはイエス・キリストを追い出したんじゃなく、命を追い出し、救いを追い出し、癒しを追い出し、神の愛、憐れみ、許し、その恵みを追い出し、そしてあの御国を追い出してしまったのです。主よ、私たち一人一人が今日この御言葉を通してしっかりと覚えることができますように。仰せられた御言葉が確かなことであるならば、確かな御言葉であるならば、その伝える人がどんな形をしているとしても、その御言葉に敬意を払ってアーメンとアーメンとあなたの御名を褒めたたえる私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。物々しい主よ姿形をしていた祭司の7人の息子たちは、その姿形はしているものの、主よ姿形だけが神に親しい姿形で、中身の信仰というものは程遠いものでした。主よ、彼らは自分たちが信じてもいないイエス様を口にすることによって大恥をかき、そして信じていない信仰で、不信仰でイエス・キリストを口にする者がどのような大恥をかくかということを、主よもろもろ見本になっていただきました。主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人に主よ、本当に形だけの信仰、それではなく内なる信仰を表立って 宣言し証しする信仰、その信仰がいつも用いられるパウロのように私たちをあなたが用いてください。日頃の信仰によって主に仕えていたパウロです。だから主よ、彼は行くどころところにおいてパウロ自身が持っているその信仰、その権威を必要としている人々が次々からと現れ、そして癒されたものです。イエス様も父なる神様に対して主よ、従順する信仰によって貫かれたお方だから、その従順した信仰のゆえにあらゆるところにおいて不従順を処罰し、そして不従順の霊らによって囚われている人々を解放する、その力が与えられていたことを感謝いたします。主よ、私たちも日頃の従順によってイエス様のようにパウロのように、主よ、あらゆる働きが私たちを待っていますように、そして処罰しなければならないその事柄が私たちの目の前で起きて、私たちもパウロのようにイエス様のように主をしっかりまた追い出し、人々を自由にしていくことができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。叱る権威を主よ、あなたが与えてください。悪霊ともに主よ、叱られるものではなく叱る権威を持ってしっかり追い出すことができますように、イエス様、あなたが整え祝福してください。そしてイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、私たち一人一人が父なる神様と親しむ関係をしっかりと持つことができますように、主よ、助けてください。一仕事終わった時にはまだ主よ、私たちは父と親しむ関係を持つことができますように、主よ、あなたが私たちを人里離れた父がいるところへと私たちを導いてください。人が私たちの主よ、信仰を通して行われた主の御国を見て驚いて騒いでいる時、主よ、私たちはそこを離れて主よ、あなたの御前に静かにひれ伏すことができますように、そして主の御心を喜ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちに与えられたこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にし、使えるものの姿を取り、人と同じようになられ、十字架の死にまで忠実に従われましたことを私たちは見ました。イエス様、あなたのその父に至る従順、そのゆえにあなたは勝利されました。そしてそのゆえにあなたには権威が与えられました。私たちもキリストに習う者として、主よ、私たちの思い込み、イマジネーション、また自分のこのそそり立つ高ぶり、これらはしっかりと十字架につけて、それを死んで葬らせ、そして私たちはただキリストの御言葉、これに従順すること、これによってこそ私たちにもあのパウロのように、またイエス様のように悪霊を追い出し、熱を叱りつけて、またあらゆるこの被造物に対し命令する権威が与えられることを見ました。本当に私たちも神の子として、この暗闇にとらわれた世界に対し命令していくものでありますように、命を命令し祝福を命令していくものでありますように、どうか私たちがますます神の子になるために、もっと御言葉を蓄え、ますます御言葉に従順服従し、そのようにしてこれらを身につけ、そのようにしてこの世界をキリストの福音化していくものでありますように、主よ、どうか働き人たちをその祝福、その幸いで豊かに満たしてくださすように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは引き続きそれぞれが主の御前に出て祈ると今日もしたいと思います。